12月定例会質問、姿勢のここが聞きたい。暮らし、生活、農業。質問議員の顔写真と QR コードがあります。未来クラブ片山孝光。イノシシの市街地への出没を減らす地域活動への支援を。山裾の草を刈って見通しを良くすれば、緩衝地帯となり、イノシシの市街地への出没が減ると考える。こうした環境づくりを行う地域活動を支援する制度を創設してはどうか。市、他市の事例などを参考に研究を進める。緩衝地帯設置に関する支援を行うには、地域のニーズを踏まえ、対象とする団体や支援の範囲、内容などを定めることが必要と考える。まずは他市の事例などを参考に研究を進める。公明党倉敷市議団、中西義行。イノシシの捕獲を知らせる発信機能付きの罠の購入を。イノシシの捕獲を知らせ、効率的に捕獲できる発信機能付き罠の数が足りていない。少人数の駆除班のためにも必要な数を支給するか、捕獲した際の報酬の増額などが必要では。市、今後も要望に応じて購入する。イノシシなどの捕獲活動の効率化を図るため、委託先である有害鳥獣駆除班協議会の要望に応じて、発信機などの備品を今後も継続して購入する。また委託料については近隣市町村の状況なども考慮し研究する。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺真美。イノシシ対策が必要な集落をまとめるリーダー作りを。町内会などでもイノシシの生態や対策を学ぶ出前講座の利用は可能か。また対策が必要な集落をまとめるリーダー作りの取り組みを求めるがどうか。市、県が行うリーダー育成研修の周知に努める。出前講座は10人以上の団体であれば受講できる。またリーダー育成には県が農業者を対象に実施している。集落で被害防止の中核を担う推進リーダーを育成する研修の周知に努める。未来クラブ、矢野修子。 G7 倉敷労働雇用大臣会合に向け、道路や展示ブロックの改修を。令和5年4月に G7 倉敷労働雇用大臣会合が開催される。会場となる倉敷 IB スクエア周辺などの道路や展示ブロックを再点検し、破損箇所を早急に回収すべきと考えるがどうか。市、点検済みで会合に間に合うよう順次補修を進めている。 JR 倉敷駅から美観地区周辺の市道の歩道や展示ブロックは点検済みで順次補修を進めている。県道部分は県に点検・補修を要望している。会合に間に合うように整備を進めていく。新風倉敷、芦田康弘。高齢者などが困らないよう、市営墓地内の通路の改善を。市営墓地の一部の通路は砂利敷きで、特に高齢者は歩行しにくく、シルバーカーや車椅子、杖なども使いづらい。通路の舗装や砂利の除去など、改善が必要と思うが、今後の予定は。市、毎年舗装工事を行っており、今後も順次舗装工事を行う。市営墓地の未舗装の通路は雨などでぬかるまないよう砂利を敷いている。毎年舗装工事を行っており、今後も通路の状態や利用状況などを踏まえ順次舗装工事を行う。新生クラブ、大橋武義。マイナンバーカード申請の郵送対応の現状は。令和3年6月議会でマイナンバーカードの郵送での受け取りを提言したが、現在の対応状況は。また出張窓口の成果は。市、 申請時に本人確認が完了した人には郵送で交付している。申請・受け取りのいずれかに本人確認が必要で、申請時に本人確認が完了した人には郵送で交付している。出張申請などの実績は約1400件。なお、令和4年11月末現在の市の交付率は 55.2%、申請率は 66.4% で、全国や県の平均を上回っている。倉敷創生クラブ、時尾博之。路線バス、臨鉄無料デーを定期的に継続しては、公共交通の利用促進のため、今回実施した乗って応援、お得にお出かけ路線バス、臨鉄無料デーを今後も定期的に継続してはどうか。写真があります。無料デーに水島臨海鉄道を利用する人たちと書かれています。写真終わり。市、利用者アンケート結果などを踏まえ、利用促進策を考える。普段は公共交通を使わない人の利用も多くあり、市街地などのにぎわい創出や公共交通の利用促進に一定の効果があった。今後、利用者アンケートの結果や地域公共交通会議での意見などを踏まえ、利用促進策を考える。未来クラブ原田良吾。食料生産基盤である農地を維持するための課題は、安定的な食料供給のためには、荒廃農地の発生を防止し、食料生産基盤である農地を維持する必要があるが、市の課題は、市、農地の維持には農地中間管理機構と連携した支援が必要。農地を維持するためには、意欲的な担い手のみならず、地域を支える農業者にも耕作を引き受けてもらえるよう、農地の集積、集約化を担う農地中間管理機構と十分に連携し、地域の実情に応じた農地整備や耕作条件の改善を支援する必要がある。子ども教育、青空市民クラブ、小郷ひな子。不登校児童生徒へ一つでも多くの選択肢を増やす対策を。現在の不登校対策では限界があると考える。楽しい、面白いと魅力を感じる居場所や、学校に行かなくても学べる環境など、一つでも多くの選択肢を作る必要があるのでは。市、他市の取り組みも注視しながら、現在の対策にも取り組む。不登校への対策は、現在の取り組みの成果などを検証しつつ、粘り強く行うことも大切と考える。他市の新しい取り組みも注視しながら、現在行っている対策にもしっかり取り組んでいく。新生クラブ松成康明。学校の余裕教室を地域連携の場として有効活用しては、市は長引くコロナ禍で希薄化する学校と地域との連携推進に努めている。学校の余裕教室を地域連携に有効活用する考え方を改めて学校に示しては、市、有効活用を検討するよう校園長へ周知する。学校教育を推進する上で地域との連携は重要であり、各学校園ではさまざまな取り組みをしている。今後も余裕教室があれば地域連携の場としての有効活用を検討するよう校園長へ周知する。倉敷創生クラブ難波智弘。教室不足が起きないよう学校の施設整備計画が必要では、教室不足の応急措置として設置されたプレハブ教室が常態的に使われている。今後、教室不足が起きないよう施設整備計画を策定し、策定後の整備にも柔軟に対応する必要があるのでは。市、恒久的な校舎の増築などの必要性を総合的に判断する。恒久的な校舎の増築などの必要性は、児童生徒数の増減を注意深く見定めながら総合的に判断しており、倉敷市立小中学校適正規模 適正配置検討委員会の意見も踏まえ、今後検討する。倉敷創生クラブ北畠克彦。義務教育学校設置に関する要望に対する市の考えは、少子化で地元の小中学校の存続に危機意識のある下津井地区から、義務教育学校の設置に関する要望書が提出された。この要望に対する市の考えは、市基本方針の策定後に具体的に検討する。現在、倉敷市立小中学校適正規模適正配置検討委員会で、小中一貫校や義務教育学校の在り方を含め、小中学校の適正規模適正配置に関する基本方針を策定中。要望については基本方針の策定後に具体的に検討する。公明党倉敷市議団井出妙子。市の保育現場の危機管理対策は、園児のバス置き去り事件など保育現場や行政などへの信頼が大きく揺らぐ事件が起きている。今こそ危機管理の徹底が必要と考えるが、市の対策は、市全員が共通認識で安全を優先させた配慮を徹底している。外遊びなどでは全員が共通認識で安全を優先させた配慮ができる人員配置を徹底し、日常的な遊具点検は全員共通の点検マニュアルに基づき複数の職員で行っている。この取り組みは倉敷市保育協議会を通じ民間の各園へも共有している。未来クラブ若林昭夫。保育士の負担軽減となる設備などの充実を考慮すべきでは、公立保育園の建て替えでは職員室や休憩室の充実など保育士の負担軽減のモデルとなるようにスペースや設備などを考慮すべきと考えるがどうか。市、働きやすく業務負担軽減となる設備を検討する。休憩室などは保育士が働きやすい環境を整備するために必要な設備と考える。また ICT 化など業務負担軽減につながる設備や使用済みおむつなどの廃棄物を衛生的に保管処分するための設備などを検討する。福祉、日本共産党倉敷市議会議員団田口昭子。保険料を滞納している人も安心して医療を受けられるべき。国民健康保険料の滞納がある人も安心して医療を受けられるべき。医療費が全額自己負担となる資格証明書を交付された人が相談に来たら、資格証明書を解除し、被保険者証を発行するといった対応を求める。市、申し出により短期被保険者証を交付する。医療費の一時払いが困難な人から申し出があれば、引き続き緊急的な対応として、資格証明書を一旦解除し、短期被保険者証を交付する。新風倉敷、平井利光。精神障害者のペアサポーター育成などの取り組みは、精神障害者のペアサポーターの人材発掘や育成の取り組みは、またペアサポーターが活躍できるための環境整備は、市、市民向け講座などの体験発表の機会を通じ取り組んでいる。市民向け講座などの体験発表の機会を通じ人材育成などに取り組んでいる。またこれまで活動実績のある人や事業所などに意見を聞き、今後の活動の在り方を検討し始めている。多くの課題があるため引き続き関係部署と連携する必要がある。中、ピアサポーター、同じような立場や悩みの経験を生かし仲間として支え合う活動を行う人。環境施設、日本共産党倉敷市議会議員団三宅誠氏。 ZEB 化の今後の推進と実績は、市の公共建築物ゼロカーボン指針に ZEB ネットゼロエネルギービルの導入に努めるとあるが、今後 ZEB 化をどう推進するのか、また実績は。市、私有建築物の大規模な工事で ZEB の導入に努める。指針では、延べ床面積2000平方メートル以上の私有建築物の工事で、原則 ZEB の導入に努めるものとしている。令和4年7月、供用開始の倉敷健やかプラザは、一次エネルギー消費量 50% 以上削減の ZEB レディに適合している。公明党倉敷市議団、新垣敦子、市内すべての公共施設にサニタリーボックスの設置を進めては、尿漏れパッドが必要となる男性のため、サニタリーボックスを市内すべての公共施設の男子トイレに設置するよう進めては、写真があります。本庁舎内男子トイレに設置のサニタリーボックスと書かれています。写真終わり。市、本庁で施行中、各支所公共施設での設置を検討する。6月から本庁の一部男子トイレの個室へ試行的に設置したが、周知不足からか活用されていないため、必要な人が利用できるよう案内表示を工夫するなどし、周知に努める。また、今回の試行結果も踏まえ、各支所、公共施設での設置を検討する。公明党倉敷市議団、薮田隆則。複合施設等の脱炭素化には、CLT 木材の活用が有効では。中央図書館を核とした複合施設等整備における脱炭素化の推進には、林業振興にも寄与する CLT 直行修正版木材の活用が有効と考えるが、市の見解は、市、温室効果ガス削減効果などを勘案し考えていく。CLT の使用は工事費が割高となる一方、施工が容易で頑丈という利点もある。今後、市の公共建築物ゼロカーボン指針に基づき、温室効果ガス削減効果や立地条件などを勘案しながら、策定中の基本計画の中で考える。防災、観光、商工。新風倉敷、尾崎勝成。個別避難計画の進捗状況は、モデル地区で先行的に取り組んでいる個別避難計画作成の進捗状況は、また取り組み地区を拡大し先行事例を増やすため今後どう進めるのか。市、年度内の完成を目指している。現在避難行動要支援者名簿の掲載者について個別避難計画の作成作業を進めており、年度内の完成を目指している。計画を作成する地区の拡大は、研修や出前講座などを通じ計画作成に積極的な地域を把握し、できるだけ多くの地域で取り組んでもらえるよう支援する。新生クラブ大森秀幸。倉敷思い出づくりの旅修学旅行助成金の効果は、倉敷思い出づくりの旅修学旅行助成金によるものか、美観地区周辺で修学旅行の学生を目にする機会が増えたと実感している。この事業の効果は、市、修学旅行での宿泊者数が大幅に増えている。事業を開始した令和3年度は120校、4年度は11月末時点で187校の申請がある。修学旅行での宿泊者数は元年度の約1万1000人から3年度は約2万人と大幅に増えており、4年度はさらに増えると考えている。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦。ゼロゼロ融資で債務が増大している事業者への支援は、ゼロゼロ融資は資金繰りに一定の効果があったが、債務の増大と返済が 経営上の大きな課題となっている事業者も多い。支援について市の考えは、市、適切な支援機関につなぐことなどにより事業者を支援する。国、県による借り換え支援施策などの周知に努めるとともに、事業者から相談があった際には適切な支援機関につなぐことなどにより過剰な債務を抱える事業者を支援していく。中、ゼロゼロ融資、コロナ禍で売り上げが減った事業者に当初3年間実質無利子無担保で融資する制度。